ライフイズ地域の幸せ漢方。さて続いてのコーナーはライフイズ地域の幸せ漢方。このコーナーは地域道薬局赤澤地域先生にお越しいただいております。地域先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ちょっとハスキーボイスですか？
大丈夫です。
大丈夫ですか？
すいません
ちょっとハスキーボイスになられたかと思ったんですけど、はいはい、よかったです。はい、でも今なんかインフルエンザとかまたね、巨人の原監督も、ね、インフルエンザで休まれてらっしゃいましたけども、ね、インフルエンザちょい聞くんですが。
そうなんですよ、うん、またウイルスさんが。でも今の雨が多いので、うん、本来だったらね、うん、ウイルスそんなに繁殖しないはずなんですけれども、うん、いやもしかしたらって私たちの話なんですけど、うん、抗生物質がまあ効かなくなるようにね、菌がどんどん強くなるってあるじゃないですか、うん、ウイルスもだから冬だけじゃなくてこういう湿気の本当ならばウイルスが弱っちゃう湿気の多い時期も、うん、平気になったウイルスが増えたんじゃないかって言って、
いや
どんどん菌やウイルスが強くなってきてます。
本当そうですね、はい、またなんか24時間で謎の死というような、ね、海外ではなんかそんなようなのもありましたが、本当にどんな菌がどこでどのように育っているかなんて、
ね、はい、わからないですね。
恐ろしいですよね。
はい、本当に
そのためにやはり打ち勝つには私たちが日頃から自分の体をいかに、
うん、そうです、
健康に免疫を強くしておくか、
それが一番大事だと思います。やっぱり同じ菌のね蔓延してる部屋にいてもかかる人とかからない人絶対いらっしゃいますから。
そうですね、はい、さて、はい、それでは今日も漢方薬についてお話をね、はい、聞かせていただきたいと思います。
はい、
今月は何でしょうか？
はい、今の時期ですね、ちょうど季節の変わり目なので暑い日もあれば寒い日もあるんですね。でこの時期っていうのは体の上の部分はホテル、うん、で下の部分がまあちょっと冷えてしまうという人が多くて、まあ、これは体の上下、まあ、というか左右のバランスが取れにくくなるんです、はい、じゃあどういう症状になるかというと、まあ、心の病ですね、心の乱れが大きくなるんですけれども、あとは、実際の症状で言うと目の涙がこう多く出たりとか、はい、耳鳴りがする、で頭痛がする、あと手足の引きつり、あとめまいですね。そういったこう顔体だったら首から上の症状と、それから、まあ、あの手足の引きつり、こう端の方の症状がよく出るというふうに言われています。はい、で実際ですね、最近地域道に来られた方の症例なんですけれども、はい、今日ちょっと持ってきてみました。55歳女性の方なんですけれども、はい、主な訴えっていうのは自律神経と気だるさだったんですね。で自律神経っていうのは、まあ、不眠とか食欲がない、はい、そしてめまい、あと気だるさですね、やっぱ手足のだるさということ、さっきの引きつりもあるんですけれども、それをおっしゃって来られました。
はい、
で内科やそれから心療内科から針ですね、整体も行ってみたんだけれども、まあ、なかなか症状が治らないということで漢方の私たちのところに来てくれました。はい、でこういう方が来られると必ずその食事の内容とかいろんなお話を聞くんですけど、問診と言ってですねお話を聞かせてもらうんですけれども、実は前からですね腸が弱いっていう体質を持ってらっしゃったんです。からさっきのお話でもあるんですけれども、首から上はめまいとかふらつき、それから自律神経とかっておっしゃいますけれども、お腹の下の方では下痢とか腹痛、食欲不振っていうのがあるんですね。はい、上と下で症状が違うんです。
うん、でそれはどういうことでしょうか？
バランスが崩れてるっていうことなんですけども、で五臓といって、うん、その体の中の、まあ、下半身部分の内臓の調子が悪くなると心の病になるっていうことが、まあ、漢方で言われているので、こういった方の場合は漢方ではお腹の調子を良くする漢方薬を出しするようにしています。
はい、
はい、
ですからもう頭、まあ、首から上の症状よりもお腹の方をまずはバランスを整える、はい、ということですね。
そうなんです。でその方が、まあ、召し上がってたご飯なんですけれども、うん、朝は、まあ、パンとサラダみたいな感じで、うん、あとコーヒーでしたね。うん、でお昼は仕事してらっしゃるので、まあ、なんて契約してたお弁当 ですね、それを召し上がっていて、夜はビールとかワインとかやっぱり結構水分の多いものを召し上がってらっしゃいましたね、はい、だからそういったことをずっと繰り返していて、まあ、今の時期ビールがだんだん美味しくなるんですけれども、まずビールをちょっと控えていただいて、あったかいものにしていただきながら漢方薬をお出ししました。
あったかいものにするっていうのは焼酎のお湯割りとかそんな感じでいいんですか？
そうですね、あとは飲む量もそうなんですけれどもお酒召し上がる方ってお酒飲むと便が次の日緩くなるって言われる方多くないですか？緩くなったらちょっと飲みすぎですね、うん、はい、だからまあそのあたりを見ながら、
ね、
はい、飲んでもらいたいと思います、はい、で出した漢方薬が、まあ、皆さんよくご存知のその半夏写真糖といって、うん、まあ、下痢を止まるものと、でいつもラジオでも紹介させてもらってますけれども、うん、エゾウコギと高麗人参のお茶っていうのが体が温まりますので、うん、はい、その2つを出させていただいたところ、うん、2週間ぐらいでお腹の調子がまず良くなったと。でお腹の調子が良くなったら続いて眠れるようになった、うん、食べれるようになったということで手足のだるさもなくなってきたので、やっぱりしっかり食べれて、うん、胃腸がこうギュッとこう元気になると血液ができて、うん、まあこう手足もしっかり力が入るようになったんではないかと思っています。
なるほどね、はい、だからその、ま、いろいろな病院に行かれても、はい、そのまあ、効き目がないと言いますか、いまいちすっきりはっきりしなかったところが、うん、その原因が結局はまずはお腹のバランスを整えることからスタートされたということ で、はい、で少し改善が結局手のだるさや引きつりとかそういったところまでこう広がっていったということですね。
そうなんですよね、はい、だからまだまだ心療内科の薬が全然なくなったわけじゃないんですけれども、やっぱりこの方の一番の不安は何ですかって言ったら、その心療内科の薬が外れないんじゃないかとか一緒に飲まなきゃいけないんじゃないかっていうその心配が終わりだったんですけれども、こういうふうに調子が良くなっていくとだんだん病院の先生の方も薬を減らしてくださってますし、見込みがあると言って喜んでいただきました、
うん、そうですね、なんかお腹の調子を整えることで、うん、気持ちの持ちようも少し変わってくるっていう変化が現れるっていうのは不思議ですね。
そうなんですよね、うん、昔からでもことわざであるように、うん、まあ、腹が座っているとか、うん、腹の虫が収まらないとか、うん、そういう感情とか精神っていうのは腹の虫とかお腹の話をされますけれども、うん、
まさに
あれってお腹のね、うん、菌なんでしょうねでもその私の先生なんかはその虫の知らせって言うじゃないですか、あれってお腹の調子が良くないと虫の知らせが働かないので危機を感じる力はお腹の
弱くなってる。そうそう、じゃあお腹はもう全身のとにかく本当にこう中心と言いますか。
そうですね、そうだと思います。今本当に腸内環境がね、うん、注目を浴びていますけれども、うん、お腹に悪いことって結構多いですよね、うん、今食べ物の中でですね。だから皆さん本当食べ物気をつけて、ね、今の時期こそ湯気の出るものを少し食べていただきたい。
少し蒸し暑くなったから暖かくなったからといって、いきなりお豆腐を冷ややっこにするのではなくて、まだ湯気の出る湯豆腐ぐらいでちょうどいいと、
は
い、
そうですね、ご家族のお食事をするにしても、うん、一種類はなんかあったかいものを、はい、皆さんご家族のために出してあげたら嬉しいなと思います、
う
ん、
そうですね、はい、いやでもお腹っていうのは先ほど先生も言われましたけども、うん、なんかこういろいろとこうヨーグルトとか、はい、まあ、いいものとかっていうのは言われてますけど、本当に本人の体にそれが合うのかどうかっていうのはどういったところで見極めたらいいですか？
やはりですね、便だと思います
出ました、
うんちの出方すごい大事だと思いますね。はい、もう本当に便って毎日皆さん見てらっしゃると思うんですけれども、うん、色とか匂いとか、うん、そういったものがすごい大事になってきます。私この間から3日間断食をしました。
出ました、
断食をしました、はい、そうすると出るうんちがもう全然違ってくるんです。2日目に出ましたみたいな、本当に腸の中が綺麗になったなみたいな、いつもと違う便が出てきたので掃除ができたなと思って大変嬉しく思っております
大変嬉しく思っております、
はい、
はあ、 あのお掃除できた感があるわけですね。
はい、本当にそうですね、うん、あの千雪堂薬局はスタッフ全員がですね、うん、三日断食をしたんですけれども、
はい、これは もちろんあの、はい、医師の指導のもとというか薬剤師の指導のもとですからね、
はいはい、
しっかりとあの全く食べないわけではなくて、
そうなんですよ、
ね、酵素とかを多分先生取られてらっしゃるんですよね、
はい、あの今酵素も話題になってますけど、うん、断食といって昔のお釈迦様がしたような何も食べないで木の下にいるというものではなくて、普通の生活をしながら、うん、あの液体のですね、うん、あの消化のいらない栄養素だけを取ってやっていくんですけれども、はい、あの体の中がすごくすっきりします。で理論で言うとですね、あの汚いお水がバケツいっぱいに入っている時に、まあ、綺麗なお水をちょっとずつ垂らしていってもいずれはバケツの中綺麗になるんですけれども、一回その汚いお水をバシャッと全部出してそれから綺麗な水入れると早く変わるじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
で断食っていうとその汚い水をいっぺん全部捨てよう、そして綺麗な水をまた入れ直そうっていう健康療法なので、やっぱりやり方もありますし、でも早く良くなります。いろんな症状が、例えば皮膚のトラブルだとか、その、まあ、解毒体質って言いますかね、例えば体臭がするとか皮膚に何か吹き出物が多いとか、からあの肩こりがする、何かこう体が詰まってる感じがするっていう方は、あの一度断食っていうものも少しずつね、夕飯からとかやりやすいところから始めてみると、いろんな薬や、サプリメントをどんどん飲むよりかは、うん、あのいいんじゃないかなと思って考えています。
なるほどね、
はい、
ひょっとすると、ま、もちろんそのいいものではあるかもしれないけど、そのご自身の体質にいらないものであるかもしれないものをどんどん取ってるばっかりかもしれない、はい、
そうです
こともあるかもしれないですね。
そうなんです、やっぱり食事の内容とか睡眠時間とかを見ながら、あの足りなければ足しますし、多ければ減らしていきます。でさらに漢方っていうのはじゃあ何をするかというと、そのスピードを上げるものなんですね。少しでも早く改善するために必要なものなので、そういった生活習慣プラス漢方薬で、あの本当さっきも言いましたけれども、病院に通っていた方が早く症状が取れたりとか、それからその後再発をしないようにすることができるのが一番の大事なポイントだと思います。
うそうですね、はい、いやでもあの、うん、目の前に広がる世界が変わってきますよね、きっと断食した後は。
そうですよね、あの今新しい4月ですので、新しい部署に行ったりいろんな新しい仕事が始まって、お腹の調子悪くなる方多いと思うんですよね。そういった時に下痢止めで止めるとかそういうんじゃなくて、あのもう一回ちょっとその腸の調子を見たり、食べ物をこう考えてみたりで、漢方薬もちょっと取り入れたりすると、その次にある心のバランスを崩すということがちょっと抑えられる、未然に防げるんじゃないかなと思っているの で、この時期はぜひぜひちょっととかっていう方は、はい、
いやあのよくあの5月病っていうのが、うん、はい、まあ、4月は気が張って一生懸命頑張ってなんとか乗り越えるんだけど、
はい、
5月に入った瞬間なんとなく心がとか体がっていうように毎年言われてますよね、うん、
はい、そこの部分だと思いますね。今こそやっぱり疲れて帰ったらシャワーじゃなくって、暖かくなったからついシャワーする人多いですけど、ゆっくり使ってらっしゃったりとか、あの温かいものをですね、いっぱいお味噌汁でも スープでもいいので取るようにすると全然違ってくると思います、
ね、とにかく体を冷やさない、
はい、
お腹を大事にしていく、はい、そうです、
で最近病院でも漢方薬は、うん、あのお医者さん出してくれますの で、
はい、
あのぜひ一度粉薬ですけれども、うん、あの飲んでみられるといいと思います、うん、この方もあのよくご存知の、うん、半夏写真糖はさっきのお腹のお薬ですけれども、うん、あの半夏香木糖、あの精神不安を取るものですね、
うん、喉の疲れとかね、
そうなんですよね、はい、多いと思います。それを飲むときにプラスして元気になるものを一緒に加えると、
うん、
あのとっても効きがいいです。
元気になるもの、
例えばミネラルとか、まあ、ビタミンでもいいですけど、アミノ酸系の何か元気になるものですね、そういうものを加えていく方がよく効きますね。
なるほどね、はい、やはりあのより効きを良くするためにっていうのは大事ですね、うん、
大事ですね、うん、脳の神経伝達物質とかも全部栄養なので、そのあたりをちょっと はい、考えて一緒に漢方と併用しないと漢方効かないっていう風に思ってしまう方もあるので、もしあのラジオお聞きの中で、ちょっと私漢方あまり効かないんじゃないかってこう思ってらっしゃる方がいたら、ぜひ私が解説したいのであ
のマンツーマンで、はい、解説して
お話しさせていただきたいと思います。
あのこのスマイルパフェのゲスト、マンスリーゲストさんの中でですね、あのお酒に詳しいあの重富さんという方がいらっしゃるんですよ。マイスターもですね、私が説明しますと、マンツーマンでっていうのが大好きですね。
はい、はい、本当にあの詳しく良さを知っていただきたいので。
そうですね、はい、私もあの本当にあの若い頃から、はい、漢方の大ファンなんで、もうあの何かあるとすぐ漢方薬SOS を出してしまうんですが、
はい、
でも一番やはりあの、まあ、西洋医学では、うん、まあ、もちろんその進行を止めるとか痛みを、まあ、止める、症状をそれ以上悪化させないっていうのはあるかもしれないですけれども、はい、そこをじゃあどうやって改善していくのかというところになると、やっぱり漢方薬の手助けっていうのはすごく必要だなと感じるんですね。
その通りです、うん、ありがとうございます病院の薬の良さもあると思うので、うん、そうですね、うん、そこも大切にしながら、うん、でもそれだけじゃないよ、自分の体はね、うん、自分で守っていくようにっていう意識を持ってもらいたいなと思います。
そうですね、はい、やはりあの、ま、漢方といえどもお薬ですので、はい、やっぱそれぞれの体質に合ったものというのがやっぱり合ってないと全く本当にそれこそ効かなかったり、逆に副作用があったりっていうこともあるかもしれませんよね、はい、
そうなんですよね。あの膀胱炎のお薬なんかも今ドラッグストアに売ってますけれども、膀胱炎
とかなんか聞きますね。
そうなんですそうなんです。昨日勉強会で、あの講演の時にですね、あのついてきたアシスタントさんが、うん、先生ボーコレ飲んだんですけど全然効かないんですって言われたんですけど、その方の症状を聞くとやっぱり全然あの違ってですね、悪くはないんですよ、ボーコレンでも悪くないけど、うん、そういう症状が出る時ってやっぱ冷えと疲れが主なんで、
チョレートとかそういった方ですかね、はい、
そうですね、ボーコレンもチョレート入ってるんですけれども、あの温める漢方と一緒にした方がよく効くし、
はい、なるほどね、だからあの漢方薬でちゃんとこう、ま、あのね、ドラッグストアでも売ってはいますけれども、うん、その効能と症状によってそれを、まあ、すぐ買ってしまうとちょっと違うかもしれない。
そうです、惜しいって感じなんですよ間違ってはないんですけど、
もうちょい
そうなんですよねやっぱりその人陣営陣営を繰り返していらっしゃるので、やっぱりそうなると怖いじゃないですか。だからやっぱり尿の色とかそういうのを伺って、やっぱり先に病院に行ってこうした方がいいよとか、そういうふうな判断もやっぱりしますので、薬局に行ったら必ず薬剤さんか登録販売者さんに相談して、それから買った方がいいかなと思ってます。
そうですね、はい、はい、あのすごく便利な世の中にはなってきましたけれどもね、はい、あの割と手軽に漢方薬もね、はい、入るようになりましたし、なんか昔はすごく苦くて、あの
飲みにくい、
煎じなきゃいけないとかそういうイメージでしたけどもね、
今中国でも煎じ薬より粉薬が多いんですって、あの本場の中国でも。
そうなんですね、
はい、
ま、あの煎じるとね、なると時間もかかりますし、はい、家中すごい匂いしますよね。
はい、そうですぜひ中気道ではあの1週間分ずつ粉薬も調合できますので、はいはい、ぜひ漢方をトライしていただきたいと思います、
はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、はい、中気道薬局は恋の本店と、そして、袋町小学校の前に、中気道ラボ、
はい、
はい、ございますので、はい、ぜひお気軽に問い合わせいただきたいと思います。中気の幸せ漢方、中気道薬局赤澤中気先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。